それでは説教一人を探し求める神と題して田中先生にお願いいたします。
おはようございます。もう一言お祈りをして御言葉を開きましょう。主は許しと慈しみと救いをもて下りませりと。恵み深い天のお父様、皆を賛美します。罪と滅びの中にしか生きることのできなかった私たちのために、御子イエス様はこの地にいらしてくださり、下ってくださって十字架の贖いの御業を成し遂げてくださいました。あなたを信じる者、あなたに信頼して新しく生きようと思う者、悔い改めてあなたを主として新しく生きようとする者を誰一人拒むことなく、罪一切を許し尽きることのない命に生きるようにとしてくださいます。心から感謝をいたします。私たちは何一つあなたの前に差し出すものがないものでありますけれども、しかしそのような私たちを招いてくださったあなたが私たちを豊かに歩ませてくださいますから、ありがとうございます。どうかその一点を、そのことを喜びながら新しい一週間に向かっていくことができますように。ただいまから聖書の御言葉を共に分かち合います。良い御言葉の備えをすることができますように助けてください。なお病床にある方々、諸問題の中にある方々、引き続き助けてくださるように癒しを与え、これが道だ、これに歩めと良い道を示してくださいますように。弓道中のお一人お一人の上にも豊かに臨んでくださって、その信仰の歩みが、求めの歩みが豊かに実を結んでいくことができるように、イエス様が今日お出会いくださいますようにお願いをいたします。4月を迎えて、さまざまな面で新しくなる方々もおいででしょうか。どうぞその足をお守りくださいますように。続く時を見てに委ねてイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今朝はマタイの福音書の18章の、10節から14節を礼拝のお言葉として学びたいと思いますが、前回、少し最後のところ残りましたので、6節から9節を先に、少し学んで、そして10節から14節を学びたいと思います。6節から9節、改めて朗読いたします。私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて海の深みに沈められる方が良いのです。恐ろしい言葉だと思いますね。石臼ってご覧になられたことはありますか？石臼っていうのはいくつか種類があるのかもしれませんけれども、お餅をつくための石臼みたいなのがあると思いますが、この場合の石臼はこの粉にするための石臼でしょうね。それを首に結いつけられたらもう誰一人生きることができないと思うんですけれども、それを首に結いつけられて海の深みに沈められる方がマシだって皆さん思いますか？そういうことひどいことを言ってらっしゃるなという感じもするのです。しかしそれだけに、私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせるということの問題ですね。それを非常に厳しく語ってらっしゃるのだと思います。教会というところは大きな人間、大きい力を持った人にどう対応するかというところでその教会の進化が問われるのではなくて、教会というのは小さい人を、あるいは小さい存在をどう扱っていくのかというところでその教会の進化が問われます。小さいもの、例えば教会学校の子どもたちを小さいと言ったら怒られるかもしれませんけれども、この世界の基準からすれば、さまざまな意味で小さい存在を どのように取り扱っていくのか、どのように対応していくのかっていうところで教会の進化が問われるんだと思います。イエス様は、あるいはクリスチャンの在り方が問われると言ってもいいのかもしれません。私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者はとありますので、つまずかせないということが大事なことだということですね。7節、つまずきを与えるこの世は災いです。災いだとまで言われました。つまずきが起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いです。徹底してつまずきを与えてはいけない、そういったことをですね、イエス様はここで語ってくださいました。私たちはつまずきを与えるものでしょうか。このつまずきという言葉は、もともとの言葉は、怒らせるとかですね、罪に誘うとかですね、そんなふうな意味もあるようです。不快にするとかですね、不信仰に陥らせるみたいな意味もあるようですね。誰かに対してそのような言動、それを戒めなければならないということだと思います。自分自身の人生を振り返りますと、どれだけ多くのつまずきを与えてしまったかと、そんなふうなことを思います。一日を振り返ってみても、あ、つまずきを与えてしまったな、つまずかせてしまったなということを思うのです。もとよりつまずきというのは教会用語ですね。面白い言葉だと思いますけども、大概教会でつまずいたって言われる場合には、ちょっと大胆に言いますけども、大抵牧師につまずいたということになるんですけれども、そういう意味でつまずいたということが使われるのだと思います。私はここで問いたいんですね。イエス様、つまずきを与えることは災いだ、確かにそうです。でもつまずきを与えざるを得ないのです。どうすればいいでしょうか。イエス様、つまずきを与えるなと言われることは、それはイエス様だからたやすいことでしょう。けれども私たち人間はどうしていいかわからないのです。こう問い返したくなるのではないでしょうか。イエス様は続けてこんなふうに語られたのですね。8節、あなたの手か足があなたをつまずかせるなら、それを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が、両手両足揃ったままで永遠の火に投げ込まれるより良いのです。9節、またもしあなたの目があなたをつまずかせるなら、それをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が、両目揃ったままゲヘナっていうのは地獄ですね、ゲヘナの火に投げ込まれるより良いのです。さあイエス様は一体何をおっしゃっておられるのでしょうか。最初に考えたのは誰かをつまずかせるということを言ったんですね。でそこで私は問いました。イエス様、じゃあどうすればそれを、そういうふうな立派な生き方ができるのですか。イエス様はこう言われたのです。あなたの手や足、目、あなたの何かが誰かをつまずかせると言われましたか。イエス様、いや、ここに書いてあるのはね、あなたをつまずかせるならって言われたんです。さっと読んでもわからないような気がするんですけれども、今のように読みますと、少しあれ、イエス様何言ってらっしゃるんだろう。誰かをつまずかせないという生き方に生きよう、そう願うときに、イエス様はあなたをつまずかせるものがあるならば、それを切って捨てようと言われたんです。誰かをつまずかせるということと、私がつまずいてしまうということは非常に深くつながっている。誰かをつまずかせてしまうという事態に出会ったときに、私たちが問われなければならないのは、私自身はつまずいてるんじゃないだろうか、一体何につまずいてるんだろうか。誰かをつまずかせてしまう人間であるならば、もう仕方がないのです。イエス様はここでそう言ってらっしゃる。でもそれは災いだ、できるだけそういうことがない方がいい。じゃあどうすればいいか。まず私が つまりイエス様からすれば、あなた方がつまずかない人生を歩んでいきなさい。誰彼をつまずかせてしまう生き方、それを問われるときに、まず自分自身が一体何につまずいているのか、自分をつまずかせてしまっているのは一体何であるのか、人生を振り返って自分が自分の人生を受け入れられなくなってしまっている、後悔ばかりが立ってニッチもサッチもいかなくなってしまっている自分、その自分をしっかりと解決しましょう。そうすればおのずとつまずかせない生き方が生まれるのではないか。つまずいたことのない人っていないんですよね、自分の人生に。そう思うんです、自分は一体何につまずいているだろうか、いろんな人生の汚点を私たちは持っています。振り返って思い出したくないこと、どうしてあんなこと言っちゃったんだろう、なんであれをやっちゃったんだろう、まあ、いろいろ私たちはね、そういう自分自身をつまずかせているものがあるのですけれども、パウロはテサロニケの第一五章の中で、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと語ったでしょ。もし私たちが本当につまずきを与えない人生を歩みたい、そう願うならば、とにかく自分の人生をしっかりと受け入れて、どんなに汚点があっても、汚点と思われることがあったとしても、どんなに後ろ指させられるようなことがあったとしても、でもそれもイエス様の御手の中にあるのだ、イエス様は十字架にかかって私の一切合切を背負ってくださって、あがなってくださり、解放してくださって、そしていつも私たちを招いていてくださる、新しく招いていてくださる。だからこのお方のところに戻って、このお方の前に自分のあれやこれや一切合切をとにかく委ねて、もう自分につまずかない、自分は神の子、イエス様に愛されているものだ。確かにまずい点はいっぱいあるけれども、もうそれもイエス様の御手の中に委ねたんだ。そうしていつも喜び、絶えず祈り、感謝しながら生きているならば、誰かをつまずかせるということから守られる、まあ、そんなふうに招いていてくださるのかなっていうふうに思いました。さて、10節以降を続けて読んでみたいと思います。10節、あなた方はこの小さい者たちの一人を軽んじたりしないように気をつけなさい。あなた方に言いますが、天にいる彼らの御使いたちは、天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。ちょっとの心に引っかかる言葉だと思いますし、十分理解できる言葉ではないと思います。何やら彼ら、つまり小さい者たちの一人一人に御使いがついていて、そして天におられる私の父の御顔を彼らはいつも見ている、そんなふうな言葉ですね。ああ、なるほど、御使い、守護天使とかいるのかみたいな話が広がっていきそうな場所ですけれども、まあ、それは置いといて、とにかくどんなに小さく見えても神様と無関係ではないということを言わんとしているのだと思います。だからどんなに小さく見えたとしても、そこには神様と豊かなつながりがある存在なんだ。だから、軽んじることをやめよう、軽んじないようにしよう、こう語っていてくださる、それはよくわかることだと思います。そこで出された例え話、12節、あなた方はどう思いますか。もしある人に羊が100匹いて、そのうちの1匹が迷い出たなら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。こう問われました。どう思いますか。 ルカの福音書の15章にも同じような例え話が出ていて、それは有名な例え話だと思いますね。皆さんはどう思いますか？100匹の羊がいて、そして1匹が迷い出たら99匹をルカの福音書では野原に残してとはあったと思いますけれども、ここでは山に残して1匹を探しに歩かないでしょうか？それが常識でしょう、誰だってそうするでしょうって言われたんです。私はとんでもないことだと思います。99匹をきちんと檻に入れて安全地帯にかくまっておいて、そうして1匹を探しに歩かないでしょうかと言ってらっしゃるのでは全くないですね。野に残し山に残すならば、そこに狼がやってきて危険がいっぱいある。99匹をそのような危険な目に遭わせて、そうして1匹を探しに歩かないでしょうか。イエス様、そんなこと常識じゃないです。この世は99匹と1匹を計りにかけるならば、99匹の方が重たいんです。これが私たちがどう思いますかと問われて答えるべき、答えてしまう答えではないでしょうか。私はこの例えを読むごとにいつもそう思う。さらにはイエス様はこう言われたんです。13節。誠にあなた方に言います。もしその羊を見つけたなら、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜びます。本当ですか？いや、イエス様、そんなことないですよと答えたくなるんですけど、皆さんはいかがでしょうか？元より迷い出ちゃう羊なんですよ。あれだけ言ったのに、なんでじっとしてんねみたいな羊なんです。これは他の99匹はきちんと言うことを聞いて、羊飼いの指導の中に健やかな羊の生活を送ってる。羊飼いにとっては99匹はありがたい存在、有用な有能な優れている羊たちです。それに対して1匹は迷い出ちゃう。私たちの常識だったらこうでしょう。まあしゃあないな。一匹、まあ99匹残ってるから、そちらの方がしっかりしてるし、これからも役に立つやつ。じゃあ一匹はもういいや。探しに歩くことはやめておこう。これが私たちの常識だと思うのです。にもかかわらず、イエス様はなぜこのような例えをなさり、そしてまた福音書記者たちはルカだけではない、このマタイもきちんと記そうとしたのか、私はとても大切なことだと思うのです。大きいとか小さいとかっていうのはですね、比較の問題なんです。例えば小さな子供がね、他の子供を指してこの小さい人たちって言ったら私たち笑うでしょ。大人が子供を指して小さい人たちって言ったら、なるほど、納得できる。つまり小さい人たちって言ってるのは、それを語ってる自分自身は大きいものだともうどこか思ってしまってるということですね。であれば、今の例え話を考えていくのに、まず自分自身は小さい存在だということを考えなければならないですね。すでにイエス様はマタイの福音書の10章の中で弟子たちに対して、小さい者たちよと語って使わされました。イエス様を信じる者はどこまでも小さい者なのです。最初は小さいものだったけれども、信仰生活が進んでいくうちにだんだんでっかくなっちゃった。これはクリスチャンとしての成長ではないということなんです。クリスチャンとしての成長というのは、どこまでも自分が小さなものだということをわきまえていける道なんですよね。信仰が含まれば含まれるほど、自分がいかに小さいものであるのかということを覚えていく。であれば、この例え話、先ほどのような読み方をしてしまいましたけれども、迷い出てるのは私ですよね。イエス様、私はどうしようもないものなんです。 ですからこの世の常識からすれば当然滅びに向かっていくし、探されるなどということはもうおこがましいことでしょう。にもかかわらず、いやいや、神の愛はね、この世の常識をちょっと超えてしまっている、あるいはこの世の理屈をちょっと脇に置いてしまっている、とにかく常識を超えちゃってあなた一人が大事なんだぞ。それはあなたがあの99匹のように本当にいつも羊飼いの言うことをきちんと聞いて賢く自分を管理してやっていってる有能な人だから、そのうちの一つだからあなたも大切だと言ってるのではない。むしろ彼らに比べるともうすぐに迷い出てしまうし、滅びに向かっていくのも自らを知らずにただ突き進んでしまうような、しかしその小さい羊を私はこよなく愛しているのだ、何をさておいてもその一匹を見つけたい、その一匹が見つかったならば私は何をおいてももう喜びたい、これが神様の喜びであり天の喜びだ。イエス様を信じて生きていくというのはこの神様の喜びの中に生かしていただくことなんだ。14節、このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは天におられるあなた方の父の御心ではありません。最初に教会は小さい者たちにどのような、対応をしていくのかで真価が問われると言いましたけれども、ちょっと言い過ぎかなと反省してますが、しかしここで神様がいつも喜んでいてくださる小さな存在、私自身が本当に小さな存在だ、どう考えても世間の常識からすれば大きいとは言えないけれども、だからこそその私をイエス様は探し求めてくださった。十字架にかかって人々から罵られ、人々から蔑まれてもなお私と共にいようとしてくださった。今私たちがいろいろ出会うような苦しみや悲しみも一切合切イエス様は背負ってくださって、そうして私に委ねて新しく生きてみようと私たちに語っていてくださっている。いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝しながら生きる道を開いてくださった。なお私たちは罪人ですから、誰かをつまずかせるということは繰り返しながら人生を歩まなければならないけれども、いつも喜び、絶えず祈り、感謝しながら生きているならば、その歩みがいよいよ整えられて、つまずきを与えることから守られて生きる道もあるのではないだろうか、そんなふうにも思いました。つまずきを捨てて喜びと感謝を持って新しく歩みたいと思います。お祈りをしましょう。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは天におられるあなた方の父の御心ではありません。つまずかせてしまう罪の中にある私たちです。どうか許してください。そのような私たちがなお滅びることがないようにと御心を示してくださり、何はさておき私を愛して求めてくださった、その無限の愛を心から感謝をいたします。どうかあなたに愛されているその喜びを見失うことがないように、いつも喜びを持って感謝を持ってまた祈りを持って生きることができるように、幸いな歩みを全うさせてくださるようにお願いをいたします。新しい一週間が始まりました。この一週間、十字架の主が そして復活の主が共にいてくださることを感謝します。あなたを信じるものでなければいただくことのできない大いなる恵みの道をどうぞ歩ませてください。主の御名によって祈ります。アーメン。しばらく黙祷しましょう。